転職活動で注意したい30の ポイント。その1、転職活動は長期にわたらない。転職活動は学生の就職活動と比べたときに大きな違いがあります。転職活動は長期にわたらないという点です。例外もありますが、基本的に自分だけで進める状況がほとんどでしょう。学生時代の就職活動が仲間、先輩、先生など心強いサポートがあります。情報交換だけでなく、会話しようなど精神的なサポートがありますが、転職活動にはそれがありません。学生時代の就職活動でうまくいった人でも仲間がないため、迷いや孤独感に苦しめる場合があります。特に一人で行動するのが苦手という自覚がある人は険しい道が予想されます。ただし、仲間がないから仕方なく一人で進めるのは得策ではありません。自分だけで十分という自信を持つ人もいるでしょうが、転職活動は人生に関わる重要な活動です。一人でいると誤解や思い込みがあるもの。防ごうと思っても一人だけの立場ではなかなか難しいでしょう。自分が客観視的になるため、転職活動の終わりを失う可能性があります。だからこそ、自分から仲間を求める姿勢が大切です。家族や友人など支援者を求めましょう。転職アドバイザーなど専門家の力を借りるのも有効なことです。同僚に転職経験の持ち主がいれば、相手などの支えでもなければ価値はあるはずです。ちょっとした体験談でも気づきを持たせてくれることがあります。自信過剰にならず、謙虚な姿勢で進めることがいいでしょう。転職活動は上手に人の力を借りればよりスムーズに進むでしょう。転職アドバイザーや家族の支援などを借りて転職活動を進める。転職活動で注意したい30のポイント。その2、基本者の場合、転職活動の前に必要なのは説得活動。基本者の場合、転職活動の前にしなければいけない活動があります。説得活動です。パートナーの内緒で転職活動をしようとしていませんか？反対されるに決まっている。説得するのが面倒。反対されると許さなくて転職活動がしづらくなる。確かにパートナーに相談するのが億劫な気持ちもあるでしょう。しかし、基本者がパートナーの同意を得てから転職活動を始めたことが天命です。転職は自分だけではなく家族全体に影響が及ぶことからです。子供がいるなら子供の将来にも影響が及ぶでしょう。こっそり転職活動をして他にうまくいったとしてもそれでいいわけではありません。パートナーは自分の内緒で見合って行動をされたことに気づきます。信用が低下して転職がなくいっても夫婦関係に気になります。基本者の場合、転職活動を始める前にパートナーの同意を得るのが正しいステップです。最初は反対するかもしれませんが、パートナーの説得も転職活動の一環と考えましょう。パートナーを説得することができない人が転職活動で面接官の説得できるはずがありません。最初に必要なステップですから、省略せずきちんと増やしていきましょう。転職をしたい人や理由などを正直に聞いてどうなるのでしっかり話し合いましょう。感情的になるのではなく、理性的になって落ち着いて話し合います。パートナーの同意があれば、転職活動を全力投球できるためうまくいきやすくなります。基本者の場合、転職活動はパートナーの同意を得てから始める。転職活動で注意したい30のポイント。その3、転職に適齢があるのか。転職の適齢は様々な声が聞かれます。転職は20代後半までストライキング。35歳までなら転職は間に合う。中には転職を先延ばしにするが、早く転職をしなさいなど転職を言わせることを見聞きすることもあります。確かに転職の全体統計では転職の適齢期が存在するかもしれません。しかし、そうしたことを信じる前に落ち着いて冷静に考えてみましょう。統計とはいえ、あくまで統計です。世の中の適齢期が自分にとっても適齢期であるとはありません。転職の適齢期とはいえ、人それぞれです。能力が不十分である人が転職活動をしたことで、良い待遇の転職活動を見せるのは難しいでしょう。知識も技術も経験も一定に達するからこそ、良い待遇の転職活動を見せることができ、次の設定で進めます。知識も技術も経験も一定に達する時は人それぞれです。個人の成長には個人差がありますから、転職する時も様々です。20代後半までストライキングと呼ばれますが、20代後半で転職した結果、失敗した例の数を伺います。きちんと下能力がある程度年齢が高くても転職はなくいくはずです。その証拠に40代や50代での転職の成功例も数を存在します。彼はマネジメント能力やリーダーシップなど管理職としての能力を高めていたからこそ遅い転職でも成功しました。巷の噂に流されるのではなく、自分の将来設計と良く幸せた上で判断しましょう。自分にとって転職に適した時期はいつなのか、冷静に考えた上で出した答えが本当の適齢期です。転職の適齢期は自分で決める。転職活動で注意したい30のポイント。その4、経歴を丁寧に振り返ろう。転職活動で最初に考えたのは自分の経歴を捨てて振り返ることです。社会人になってから体育のような慌ただしい毎日を送っていたことでしょう。次々とやってくる業務を全力でこなしきり、目の前の業務を対応することに精一杯で自分の振り返る余裕がなかった人も多いのではないでしょうか。転職活動では経歴を大事にするため自分の経歴を丁寧に振り返る必要があります。これまで関わった業務を一つずつ丁寧に振り返りましょう。それぞれの業務から何を学び、人生どう成長したのかなどを確認していきます。実務経験と実績を細かく見据わってです。身につけた知識や技術なども全て再確認です。自分の経歴は大雑把に振り返りがちですが、時間をかけて細かく振り返りましょう。自分は何も身につけていないと思うかもしれませんが、丁寧に振り返ればやはり何かが見つかるはずです。自分の経歴を隅々まで振り返るからこそ身につけている知識や技術のレベルがきちんと分かってきます。自分の状態を把握できれば転職活動を思い出せます。経歴を振り返る作業は時間をかけることです。転職の方向性が最適になるだけでなく、面接での受け答えもスムーズになります。経歴を丁寧に振り返り、自分の知識や技術のレベルを把握する。転職活動で注意したい30のポイント。その後、転職活動は繁忙期を避けるのがまだ。繁忙期は業界や企業によって様々です。しかし、時期に違いがあれ、転職活動をするなら繁忙期を避けるのがまだです。転職活動は普段の仕事を行いながらしなければいけないため、時間も体力も余裕に必要です。忙しい時期に転職活動をしようと思っても、スケジュールの組合どのように進めていくでしょう。繁忙期はいつも用意されているため、企業研究をする余裕が十分になりがちです。残業が多い時期は面接の予定をいただくても、いられず前方にも迷惑がかかります。繁忙期に退職するためは、必須な中途半端になりやすく、職場の人にも迷惑がかかります。総計対応の余裕ができず、寂しい話題になることもあるでしょう。繁忙期が重なったために、うまく悲しみもなくなることもあるようです。その他、就職活動の妨げになるイベントがある時期も避けた方がいいでしょう。あなたの職場の繁忙期はいつでしょうか。自分、現在の職場、転職先の企業という3つの立場を考えれば、転職活動は繁忙期を避けた方がスムーズです。転職活動は繁忙期を避ける。転職活動で注意したい30のポイント。その6、転職における即戦力とは。即戦力とは何でしょうか。一般的に即戦力といえば、訓練や準備をしなくてもすぐ活かせる戦力のことを言います。例えば、十分な人生経験と実績があれば、面接で即戦力を挙げていきます。企業が求める条件に合ったようであることがありそうですが、そうでなくても一定の意味があります。学生が就職活動でも、社会人が行う転職活動でも即戦力という言葉が使われます。しかし、転職活動では即戦力という意味は、これまでも良い一年になることが重要です。転職企業の求める人材と自分の持ち能力が一致しなければ意味がありません。どんなに高い能力があっても企業の求めていない能力の場合即戦力がないと判断されます。例えば求人条件がマネジメント能力を有するものを加えるとします。構成の者持っていない人がこの企業に応募しても即戦力がないと判断されるでしょう。企業の求める人材と不一致のため構成の即戦力があっても生かせません。企業の求める能力が自分にあってこそ即戦力がありますと主張できます。この場合今すぐマネジメントを任せられ全て結果を出せると解釈するのがどうです。転職における即戦力は範囲や意味が一層明確なのです。転職における即戦力は今すぐ特定の仕事を任せられ全て結果を出せるという意味で考える。転職活動で注意したい30のポイント。その7、仕事探しと引っ越し、どちらを優先した方がいいのか。地元には仕事がない。地元に仕事がなければ、やはり都会に出て探すスペースが多くなるのではないでしょうか。地元から離れて仕事を探す場合、大きな課題が重なります。仕事探しと引っ越しです。どちらも重要であり、必ず決めなければいけません。さて、この時のような優先順位です。仕事探しと引っ越し、どちらを優先した方がいいのでしょうか。特別な事情がない限り、仕事探しを優先するのが正解です。家賃の設定は給料との関係で決まるからです。家賃は給料の3分の1以下に抑えるべきというような一般的な目安です。給料の金額が決まっていない段階で家賃を設定するのは難しいでしょう。また、先に住む場所を決めても職場の仕方などはありません。自宅から遠く離れた職場になる可能性もあるでしょう。先に仕事を決めておけば、これらの悩みが解消されます。仕事を先に決めるからこそ、月給の割り、月給の割りから適した家賃も設定できます。先に仕事を決めておけば、職場の近くに引っ越すこともできるようになります。職場の近くに引っ越すことは、通勤時間の短縮になるため、そういう作業においても重要です。優先順位は個人の自由ですが、特にこだわりなければ仕事探しを優先した方が安心です。特にこだわりなければ仕事探しを優先する。転職活動で注意したい30のポイント。その8、転職活動でも OB、OG訪問ができるのか。学生時代の就職活動では OB、OG訪問がよく行われていました。OB、OG訪問とは就職を希望する企業について示すため、その企業に在籍する卒業生を訪問することです。貴重な情報を入手する手段として有名です。一般には学生が住むイメージが強い OB、OG訪問ですが、実は転職活動でも利用できます。仕事企業のウェブサイトの採用情報を確認してみるといいでしょう。調べてみると、中途採用でも即戦力になるなら企業にとっては大歓迎です。もし詳しい記載がなければ企業に問い合わせるといいでしょう。時には転職アドバイザーを経由して申し込んだ方がスムーズである場合もあります。OB、OG訪問の際はより詳しい企業情報を確認できるため転職活動が有利になります。OB、OG訪問の実績が採用担当者に際に採用が有利になる場合があります。訪問数全体が年下であることもありますが、貴重な時間を割いて下さることに変わりません。みんな、ライブは設定の言葉遣いと謙虚な姿勢で話を聞かせてもらいましょう。その企業に勤めている人から直接話をしているのですが、貴重な企業の話を聞く絶好の機会です。仕事をしながらの転職活動は時間との戦いですが、余裕があれば訪問する影響があるはずです。時間に余裕があれば OB、OG訪問を検討する。 転職活動で注意したい30のポイント。その9、なぜ職務経歴書はパソコン作成が許されるのか。履歴書の作成は手書きが基本です。特別な理由がないために履歴書は手書きで作成しましょう。一方、職務経歴書はパソコン作成で許されています。むしろパソコンで作成する方が好ましいと言われています。履歴書は手書き、職務経歴書はパソコン作成という考え方が一般的です。なぜでしょうか。それぞれの役目が異なるからです。履歴書は人柄を見る書類です。人は人柄が現れます。丁寧な字を書けば政治的な人柄や印象を受けるでしょう。汚い字を見れば無論で出しない印象を受けるでしょう。事業者がその人の性格や品格などを読む部位に現れ、履歴書は手書きが基本なのです。一方、職務経歴書は仕事の職務経歴書は事業要素を確認する書類ではないため、パソコンソフトによる作成も OK とされているのです。また、パソコンで作成することで文書の作成能力を確認する意味もあります。パソコンソフトを使ってどれだけ美しく文書を仕上げられるかを表現する場合もあります。したがって、履歴書は手書きで職務経歴書はパソコン作成であるような採用担当者としても人物評価がしやすいのです。ただし、職務経歴書は手書きが禁止されているわけではありません。人事審議なり文字数も少なければもちろん手書きでも構いません。職務経歴書はパソコンソフトで作成する。転職活動で注意したい30のポイント。その10、学歴が低い人の転職は難しいのか。私の学歴が低いから転職も厳しいのではないか。転職で不安になる一つは学歴です。学歴が低ければ学生の就職活動と同じように転職でも不利になると考える人も多いでしょう。例えば、偏差値の低い大学もしくは高卒などです。低い学歴は転職の妨げになると考えるのも自然なのかもしれませんね。もちろん、企業の中には学歴を重視していることもあるでしょう。多くの労働者が殺到する企業は戦闘も厳しいことで有名です。しかし、そうした企業の企業を除けば学歴は低くても転職は十分なのです。企業が中途採用で最も重視するのは学歴より実務経験です。企業が中途採用するのは人手不足を解消する理由だけでなく、有能な人材を呼び出す理由もあります。有能な人材とは学歴の対象のことではありません。高い能力を有している人から有能な人材です。たとえ大きな実務経験によって高い能力を有しているが学歴に関わらず有能な人材と呼べるのです。長い実務経験は学歴以上の武器になります。積極的に転職活動すれば自分の実務経験を関係する企業はきっと見つかるでしょう。学歴が低くても十分な実務経験があれば大企業への転職も夢ではないのです。学歴が低くても長い実務経験の武器にして転職活動をする。転職活動で注意したい30のポイント。その11、転職すればよくなると思い込んでいないか。転職して給料が上がった。転職先の環境に大満足。転職として大正解。転職の報告でよく見られるキャッチフレーズです。転職を取り巻く企業としては転職に前向きな報告を強調して掲載している傾向があります。やはり転職に前向きな報告を出した方が反応があるからです。前向きな報告を見た人はよし、自分も転職しようと背中を押さえお客様の増える効果があるでしょう。もちろん実際に転職によって給料や環境などが良くなった成功例も数多くいるはずです。円満に会社に来たため転職先では以前より給料も増え万々歳です。しかし、業績界は全ての事例が成功だったわけではないということです。中には失敗だった転職もあるはずです。早まった転職して企業に失敗した結果、前の職場の方が良かったと嘆く人も多いと聞きます。転職がきっかけで給料が減り以前より生活が苦しくなった人もいるでしょう。転職すればよくなると思い込んでいないか自分に問いかけてみましょう。転職は大きな決断です。思い込んでいると視野が狭くなり、困難なことで人生設計を遅らせることがあります。慎重に計画するからこそ大胆な行動ができるもの。一時的な衝動ではなく、計画を慎重に練った上で行動することが大切です。転職すればよくなると思い込んでいないか冷静に判断する。転職活動で注意したい30のポイント。その12、求人情報をニュース5つのこと。1、転職情報サイト。転職情報サイトを活用すれば経験者、中途採用など転職に特化した情報を集めやすくなります。最大の特徴は検索機能です。条件の絞り込みは企業にあった企業を見つけやすくなります。インターネットを使った情報収集が得意な転職情報サイトを適しています。2、転職情報誌。転職情報誌も就職関連の情報が掲載されています。無料で買えるフリーマガジンの場合もあれば、書店で購入する場合もあります。地域、職業などカテゴリー別に情報が整理されているため、見やすいのが特徴です。3、新聞の求人欄。意外に見落としがちなのが新聞の求人欄です。新聞に広告を載せるのは、他の媒体より高めの広告料金が必要です。そのため新聞に掲載される広告は、企業が力を入れている求人欄に魅力的な内容を目指す傾向があります。新聞の広告欄は多くの人に触れやすいため、気になる求人情報があれば、早めに問い合わせましょう。4、職業安定所。職業安定所は地元の中小企業が多いと特徴があります。設置されているパソコンの際は、地元の中小企業を効率化させるでしょう。また、就職に関する多くのサービスや面接の練習などです。職員に就職の悩みの相談ができれば、自分に適した企業を転職を専門とする企業に登録して転職を支援してもらいます。人材紹介会社の最大の特徴は担当者が必要です。自分の転職を成功に導く専門家であれば大変心強いでしょう。自分に代わって企業の調整をしてくれたり、具体的なアドバイスをしてくれたりなど転職の成功を支援してくれます。場合によっては面接の際仲介してくれる場合もあります。また企業によっては将来の求人が存在する場合もあります。人材紹介会社を利用すれば将来の求人に増やすなども特徴です。媒体の特徴に合わせて効率よく求人情報を入手。転職活動で注意したい30のポイント。その13、実務経験や実績が不足していると転職が難しいのか。実務経験や実績が十分でないと転職できないのか。これは誤解です。確かに実務経験や実績が多ければ多いほど転職が成功しやすくなるのは事実です。実務経験や実績は転職活動における最大の武器。能力を客観的に証明できることがあれば即戦力を鍛えたり面接官も評価しやすくなるでしょう。しかし実務経験や実績が不足していると転職が不可能かというとそれは大げさです。突破のチャンスはあります。それは人間性なのです。もし実務経験や実績が不足しているなら真面目に人間性で勝負しましょう。礼儀作法を言葉遣い、気遣い、思いやり、正直、真面目、勉強熱心、どれも基本的なことですが仕事は必須の要素です。どれだけ評価されるかは面接官によりますが、少なくとも真面目に人間性が悪く評価されることはありません。人間性がきちんとしていれば即戦力がないが戦力がないだろうと評価してくれるでしょう。一定の仕事ぶりを期待するため面接の評価も良くなります。実務経験や実績にこだわらないことです。人間性はどの業界や職種でも必要です。実務経験や実績がなくても人間性で勝負すれば突破口を見せるはずです。実務経験や実績が不足しているなら人間性で勝負する。転職活動で注意したい30のポイント。その14、転職アドバイザーに仕事をしていると頼りになる存在でも十分に出せない。転職活動の専門家といえば転職アドバイザー。転職活動の際、転職アドバイザーを頼ることがあります。頼りになるのは仲介者であり、転職の様々な悩みを解決してくれる存在です。あなたと企業の間に立ち、ことが何々のようにお世話をしてくれます。ところが、転職アドバイザーの悩みも関わらず十分に出せないケースがあります。自分の実務経験、実績、練習などに自信がなく、転職アドバイザーにきちんと話すのがダメな場合です。正直に話すと、転職アドバイザーに現れるのではないかという考えを抱く人もいるようです。これは大きな場合です。転職業者が正直に話さなければ、転職アドバイザーは的確なアドバイスや提案ができなくなります。たとえ転職業界の役目であっても、転職アドバイザーは正直に事情を話しておくのが賢明です。正直な事情をきちんと伝えたら、転職アドバイザーはその点を考慮したアドバイスや提案ができるようになります。また、困っている様子を見せることで、転職アドバイザーの責任感が強くなり、自衛官に燃えるでしょう。転職アドバイザーの話し合いは面接の前段階まで正直に話しても、選考には抵抗しません。転職アドバイザーを十分に出すためにも、恥ずかしくて言いにくい内容でも正直に話しておきましょう。転職アドバイザーには、内部や見合わせ、できるだけ正直に事情を伝えておく。転職活動で注意したい30のポイント。その15、転職アドバイザーが変更できることをしない人が多い。転職アドバイザーが変更できることをしない人が多いようです。転職活動先業人を願いしたとき、担当になる転職アドバイザーがいます。転職アドバイザーも様々な人がいます。相性があって話しやすい人もいれば、相性が悪くて話しにくい人もいるでしょう。最低限の対応しない人もいれば、サービス精神が旺盛でしっかり対応してくれる人もいるはずです。もし、相性やサービスに強い疑問を感じたら、無理をせず変更を申し出るのが賢明です。担当性が変更できないと思い込んでいる人もいるかもしれません。しかし、規則がない限り、転職アドバイザーの変更は可能です。お願いした提供者の相性が悪ければ変更できるようなものです。変更する相手にしてと思うかもしれませんが、相性の悪い相手と無理に続けているのは苦痛でしょう。相談したいことがあっても相談できないのでは、転職アドバイザーの意味がありません。転職アドバイザーの相性は、転職活動の影響を与える大切なポイントです。人生に影響する転職なのですが、相談なくても慎重にやりましょう。場合によっては、転職先業を変えるというのも一つの手です。様々な選択肢を考慮して、自分にあった転職転職活動で注意したい30のポイント。その16、大きな労働条件が確認できても小さな労働条件の確認を怠っていないか。転職活動では労働条件の確認をしましょう。そんなことは当たり前と思うかもしれませんが、ここで強調したいのは小さな労働条件の確認です。多くの場合、大きな労働条件はきちんと確認しますが、小さな労働条件になると急に確認が甘くなるのではないでしょうか。小さな条件は大したことないだろうと勝手な思い込みをしてしまう。しかし、労働条件の確認がないと入社してから問題に発展する場合があります。想像していたのと違う、こんな話は聞いていないなどと考えたのです。どうして企業は言ってくれなかったのか、不親切だと思いますが、企業は悪いとも言えません。確認を怠った転職業者の責任でもあります。手間がかかっても転職活動の一環と思って確認する必要です。条件の大きさに関係なく曖昧な部分があれば納得できるまで確認しましょう。賃金、労働時間、休憩時間、休暇、 作業用品災害保障安全衛生食料訓練、仕事に必要な道具のうち持続可能な何かの確認も重要です。特に事業や家族の都合があるなら原点が何か確認しておく必要があります。今、両親確認しておけば安心して仕事を始められます。手間暇がかかっても自分のため、将来のためと言い聞かせしっかり確認しておきましょう。労働条件の確認は納得できるまできちんと確認する。転職活動で注意したい30のポイント。その10が、異なる業界ワインになるのは要注意。転職希望者の中には異なる業界に転職したい人もいるでしょう。今いる業界には嫌なことしない。新しい人生を歩むならやはり異なる業界がいいのではないか。確かに完全に異なる業界の方が新鮮にはあるでしょう。もちろん大きな事情があるのです。ゆえなりその業界でなければ実現できないなら異なる業界の転職も素晴らしい選択になるでしょう。現職でいたことをアピールできれば異なる業界の転職も可能ではあります。未経験でも就業意欲をしっかり見せば採用を前向きに検討してくれる企業もあるでしょう。しかしそれはあくまで事情がある場合に限った話です。特に事情の前に異なる業界ワインになるのは要注意。失敗のように飛び込んでいくようなものです。業界が変わると今まで培ってきた実務経験や実績が生かせない場面が多くなります。業界によっては一から勉強しなければいけないことも珍しくありません。年収が著しく下がることも予想されます。転職をするなら事情がない限り同じ業界を選ぶのが無難です。同じ業界だからこそこれまでの実務経験や実績を生かしやすくなります。人脈を生かせる場面もあるでしょう。異なる業界の転職は可能ではありませんが、十分に検討を重ねた上で判断するのが賢明です。以上、会社を辞めると元には戻れません。本当にこの道でいいのかと何度も自分に問いかけた上で納得できる道を選ぶことが重要です。大きな事情がない限り転職はできるだけ同じ業界を選ぶ。転職活動で注意したい30のポイント。その18、業種や業界の変わりは年収は下がると考えるのだと。働き違いの仕事に転職を希望する人もいるでしょう。例えば、当事者を目指していた人がプログラマーを目指す有料選考、金融業界にいた人が原業界に転職する業界選考です。業種や業界が変わればやはり年収が気になるところ、希望としてはやはり年収も上げたいところでしょう。もちろんリーダーや管理者など地位がある場合は業種や業界が変わっても年収が高くなることがあります。管理能力は業種や業界に関係なく高く評価される傾向があります。しかし管理職を除けば業種や業界が変わると年収も下がると考えるのだそうです。未経験の分野では一から学び直す必要があります。今までの実績やキャリアが立たない場合が多くなるため年収も下がる傾向があるのです。不可能ではありませんが非常に困難であると考えるのが現実的でしょう。転職で年収アップを目指すなら今まで培った実務経験と実績を生かせるところが大事でしょう。これまでの延長であるため今までのキャリアが実績を生かしやすくなるでしょう。より難しい業務をより効率的にこなすことができれば高い年収を希望しても面接官を納得させることができるはずです。できるだけキャリアを大きくなった方が希少性も高まるためさらに年収の希望も見えてくるのです。業種や業界が変われば年収は下がると考える。転職活動で注意したい30のポイント。その19、異なる業界の転職は何を行うのがいいのか。転職活動をする人の中には異なる業界を希望する人もいるでしょう。完全に未経験の業界なら転職は圧倒的に不利になると思われます。もちろん実務経験者には劣りますが全く不利というわけでもないのです。異なる業界に転職することのポイントは共通点を意識することです。就職しようとする業界は現在の業界とは異なるかもしれませんが共通して活かせる部分があるはずです。例えば、アパレル業界の人が IT 業界に転職しようとする状況があるとします。業界は異なりますが、アパレル業界で培った販売力は IT 業界でも活かせるはずです。アパレル業界で培った販売力を本社でも活かしたいと考えております。商品の営業などはお任せください。こういえば、異なる業界とはいえ、それらの経済だと思います。面接官としても新しい風を踏んでいれば企業の活性につながるのではないかなどの期待があるかもしれません。未経験でも気になる可能性があることに気づき、採用を前向きに検討してくれるはずです。同じ業界から転職している状況が多いからこそ、異なる業界の経験者が有利になる場合もあります。そう考えると、業種の転職も不利な条件だとは分かりません。現職でいたことをアピールできれば、異なる業界の転職も壊れないんです。現職でいたことをアピールして面接官の心を動かす。転職活動で注意したい30のポイント。その10、自営業からの転職は不利なのか。自営業からの転職は不利。巷ではそんな声が聞かれます。理由としては自己流で仕事をしやすい、会社に出しない言動を目指すなどがあるようです。会社に絡めて事業の代表者として働いた経験があれば、確かに一定の抵抗もあるかもしれません。自営業を営んでいたものの事情があって転職活動をすることになる人も多いはず。もちろん自営業からの転職活動も可能です。転職活動で最も重視されるのはあくまで実務経験です。大切なことは転職したい職種に活かせる能力があるかどうかです。前職が自営業であっても転職したい職種に活かせる能力があれば強力な武器になります。例えば IT 関係の自営業を営んでいたら IT のスキルが高いはずです。こういう関係の自営業を営んでいたらこういうものがあるでしょう。自営業も実務経験です。自営業で培った能力を生かせる業種が実務経験の職種を求められるため転職でも有利になります。自営業からの転職は不利という噂も流せないことです。自営業から転職した事例は数多く存在しています。検討した姿勢を持ちながら職種に活かせる能力はアピールすれば転職もうまくいくはずです。自営業転職活動で注意したい30のポイント。その11、求める人物像の割りにくれば、きちんと問い合わせて確認する。求人情報だけでは求める人物像の割りにくいことがあります。例えば、求人条件がサーバーの運用経験者とあるとします。運用経験とはいえ、差があります。サーバーというのは、Windows サーバーなのか、Linux サーバーなのか。運用経験とは、システム能力を得られるのか、細かいシステム設定ができるのか。求人の記載だけでは、企業が求める人物像が正確に把握しにくいことがあります。だからとはいえ、想像だけで考えるのも、誤解を招くようになります。こういうことこそ、きちんと問い合わせて確認する姿勢が大切です。事前に電話やメールで問い合わせましょう。面接で直接確認するのもいいでしょう。企業が求める人物像を担当者と直接話をすれば具体的に分かります。きちんと確認することで人物像が分かるとき、応答すべき判断しやすくなります。確認することを通して就業意欲が下がれば採用担当者の印象深くなるでしょう。求める条件の場所を満たしていなくても仕事をしながら習得できるだろうと考え許容している場合もあります。確認するだけならさほど費用も時間もかかりません。船電話を通して積極的に解決していきましょう。求める人物像が分かりにくければきちんと問い合わせて確認する。転職活動で注意したい30のポイント。その12、体調の悪化が原因で退職した場合、リレクションに書くべきか。体調の悪化が原因で退職する場合があります。体調の悪化が原因で退職した場合、リレクションに書くべきでしょうか。体調の悪化が原因ならやはり正直に書くことをお勧めします。退職の理由を出していると面接官が怪しまれます。僕たちは隠しているのと同じです。嘘をついて後で発覚すれば問題に発展する場合もあります。言いにくい事情ですが、やはり正直に伝えた方が安心です。体調が監視している場合、既に監視しているなら、リレクションが監視していることを強調していきましょう。監視していないならば、企業側は業務に支障が出るのではないか、再発するのではないか、など考えていきます。体調に問題がないことを話せば採用の支障にならないはずです。監視を証明できるようなものがあれば、なお効果的です。体調が監視していない場合、もし治療中の場合はどのくらい回復しているのかを正直に話しましょう。通院の必要があるなら合わせて伝えておく方が安心です。業務に支障があるかどうか、業務の調整ができるか、など最終的な判断は企業側に任せましょう。体調の悪化の原因による退職は正直に伝える。転職活動で注意したい30のポイント。その13、危機的な良い結果に終わるとは必ず理由とは。転職業界では危機的という行為が行われることがあります。使うことがあることもあります。有望な人材を探し出し、ある企業に属している人を自社に引っ張ってくることもあります。わざわざ退職させて自社に来てもらいますから、恵まれた待遇を提示されるのがほとんどです。さて、危機的な話になれば自分の求められたと感じ、迷われるのがほとんどでしょう。多くの人の中から選ばれますから、多くの要求と強い優先さんが生まれたはずです。年収もある、待遇も良くなる、地位もある。恵まれた待遇が約束されているなら何も問題ないと思うでしょう。ところが、ここが要注意。危機的な良い結果に終わるとは必ず状況があることも知っておかなければいけません。重要なのは危機的な企業の内情です。なぜ有望な人材を求めているのか。さらに成長を求めるため有望な人材を求めているとは分かりません。実態としては業績悪化を立て直すため有望な人材を求めていることもあります。喜んで引き受けて転職したものの大変な業務に追われる可能性があります。相談できる上司や先輩がない。毎日賃金まで残業が当たり前。土日も休めない状態になる。上げるのはその企業が倒産する可能性もあります。たとえ賃金や年収が上がっても倒産すれば再び転職しなければいけなくなります。もちろん企業に答えた気持ちもあるでしょうが誤った行動はありません。職が変わるのは人生における大きな変化です。引き受けの誘いがあっても誤った行動はせず総合的に判断した上で決断するのが賢明です。引き受けの誘いがあっても誤った行動はせず総合的に判断した上で決断する。転職活動で注意したい30のポイント。その14、入社者の事情があって退職してしまう場合があります。在職期間が短すぎる場合、職歴としていいのか不安になることです。基本的に在職期間がどんなに短くても入社者事実のあるなら職歴です。たとえ在職期間が1日であれ、入社者事実は全て職歴と考えます。在職期間が使用期間であってもやはり記載が必要です。職歴も学歴と同じように正確にかつ正直に記載することも求められます。履歴書は真実と言いなさいです。在職期間の短したり無理由だったりなど事実と異なる記載があると経歴詐称として公認される恐れがあります。短期の退職は記載しにくいかもしれませんが、正直に書く方が安心です。さて、短期退職者の場合、面接では理由を変える可能性があります。一般的には短期退職者職歴は真実に思われると考えていいでしょう。面接官に聞かれても前向きな理由で説明できるようしっかり準備しておきましょう。短期でも入社者事実があれば全て職歴に記載する。転職活動で注意したい30のポイント。その15、 転職回数が多いと印象が悪くなるが、転職回数が多い状態は一般的に歓迎される印象があります。飽きやすい、諦めやすいなど、ネガティブな印象があるため、雇用する側も採用を行う傾向があります。雇ってもまた辞めるのではないかという不安を大きくさせるのです。では、転職回数が多ければ必ず印象が悪くなるかというと、そうではありません。大切なのは転職回数より転職理由です。転職理由が正当な事情なら問題にはならないでしょう。例えば、倒産や育児の待遇など転職せざるを得ない状況などです。正当な事情があったことを話せば採用担当者の理解を得られるはずです。また、スキルアップを目指した転職などもあるでしょう。前向きな理由なら転職回数が多くても官僚になる傾向があります。いずれにせよ、転職回数は皆に見なさないことが重要です。転職活動では採用担当者と業務内容や勤務条件などを慎重に確認しておくと安心です。職場の連絡ができるなら事前に確認しておくといいでしょう。自分の想像と違いがないか具体的に確認できます。よく納得した上で転職すれば後悔を防げます。転職の失敗をしないためにも事前の確認は入念に行いましょう。やむを得ない事情なら転職回数は問題がないと考える。転職活動で注意したい30のポイント。その16、労働組合の経験者は転職では不利になるのか。社会人の中には労働組合に所属した経験を持つ人もいるでしょう。労働組合とは労働条件の改善や社会的地位の向上を目指して労働者が自主的に組織する団体です。企業に働きかける印象が強いためでしょうか。労働組合の経験者は転職に不利という噂があるようです。現実でも労働組合の存在を担保する企業があるのも事実です。さて、労働組合の経験者は転職では不利になるでしょうか。まず不利になるというのは誤解です。あるとすれば不利と考える企業側の誤解です。労働組合は本来企業において有益です。労働者のために行動する団体であり、労働条件の維持や改善を促します。労働者の健全性が向上することは職場や業務の改善にもつながります。労働者が生き働くことは長期的には利益の底上げになります。したがって労働組合の経験が転職で不利になるのは言えないのです。むしろ健全な企業が労働組合の経験者を歓迎します。労働組合の経験者を歓迎する企業がたくさんあるのも事実です。労働組合での職場や業務の改善実績などがあれば能力を認められ転職でも有利になるでしょう。企業側の対応せず自分の能力は堂々とアピールしましょう。転職に対する能力をアピールすれば労働組合の経験も有利に働きます。有利不利は気にせず労働組合で果たした改善の実績などがあればアピールする。転職活動で注意したい30のポイント。その17、年功でした場合はボーナスが支給されるのか。年功制とは個人の職務遂行能力に応じて年間単位で賃金を決めるようです。年功制といえば競争選手などで報酬を発表しておるのですが、実は一般企業でも採用されることがあります。年功制を採用する企業の狙いは次の2つが中心です。1、年功制で賃金により転職等の抑制。2、社内の優秀な人材に魅力を与えること。年功制で気になるのは社内構造です。年功制の社内は次の3パターンが良くなります。パターン1、年功額を十分達して毎月支給。年功額を単純に十分達して毎年支給することです。ボーナスは支給されません。パターン2、年功額を十分達して都心以外のボーナスを支給。基本的に年功制にはボーナスはありません。年功額にはボーナスも含まれているという考え方があるためです。ただし、ボーナスがなくてもボーナスがあるような状況を作り出すことは可能です。例えば、年功額を十分達した金額が毎月支払われ、都市に1ヶ月分の給与が支払われることです。年功制でもボーナスの前にも残したい企業でなる支払いことです。パターン3、本人の望みより支給。本人が希望する分達数で支給する企業もあります。例えば、年功額を1回にまとめて支払うことも可能です。さて、年功制の支払うことは企業によって実に様々です。労働基準法に定められた基準を満たしていれば、企業の独自の規定を踏むことが可能です。年功制のボーナスはありませんが、業績評価によってボーナスを支給する企業もあります。年功制の具体的な支払うことは、まちまちであるため、企業に確認しておく方が安心です。年功制の具体的な支払うことは、企業に確認する。転職活動で注意したい30のポイント。その18、応募要項の中には、入社者が大相談と書かれているものがあります。つまり、入社者が相談していきましょうという意味です。事情は様々ですが、応募者の相談のため、今日の入社業界に先にしたいこともあるでしょう。さて、入社者が大相談である場合、どのくらい待ってもらえるのでしょうか。一般的な状況では、2週間から2ヶ月程度です。当然ですが、入社者があまり先の日程になるのは好ましくありません。働きたい意欲を企業に見せるためにも、入社の日程は皆に先延ばしせず変えることがいいでしょう。ただし、企業の配慮によっては2ヶ月以上待ってもらえることもあります。例えば、遠方から転職している場合は、配慮してもらえる可能性が大きいでしょう。もちろん、治療や看病など正当な事情がある場合も同じです。入社の要項まで調整できるかは、企業側の判断と事情によります。入社者が何ヶ月を超える場合、理由をきちんと説明すれば、企業も応じてくれる可能性があります。入社の希望があれば、面接できちんと話し合って決めることが大切です。入社者が大相談の場合、待ってもらえる目安は1ヶ月から2ヶ月程度と考える。転職活動で注意したい30のポイント。その19、雇用契約書はいつ交わされるのか。転職活動で内定が決まれば雇用契約書を交わします。雇用契約書は使用者と労働者の間で労働条件を明確にするために交わす契約書です。労働についてのトラブルを防ぐために事情がない限り契約を交わすのが一般的です。労働基準法では労働条件については文書にして労働者に告知しなければならないとされているからです。雇用契約書を交わす時期は企業によって異なります。一般的には入社前から発出金で交わすと考えていいでしょう。労働に関する契約書ですが、労働を始める前に交わすのが常です。交わす時期について考えながら企業に問い合わせると安心です。不明点があれば放っておかずきちんと確認することをお勧めします。労働契約書は双方にとって重要な契約書です。後から問題になることのないようしっかり確認しておきましょう。労働契約書は入社前から発出金で交わす。転職活動で注意したい30のポイント。その30、転職活動の結果、今の会社のどの選択肢もあっていい。必ず転職しなければいけない。転職活動を始めると、そうした評価観念に変えることがあります。最初は良い企業があれば転職したいという考え方。ところが、いつの間にか何が何でも転職しなければいけないという考えに変わっていることがあります。やるときには最後までやりぬく。転職活動を始めたからには中途半端な状態で終わらせたくない。そうした勝負を切っていないか、今一度落ち着いて自分に向かってみましょう。やりぬく姿勢は立派ですが、本当に正しい選択であるかどうかは疑問です。転職活動した方は、適切な企業が見つかるとは分かりません。中途採用の集会員は不定期です。求人の条件も、と場合によって変わります。様々な企業を見回ったら、結局自分に合った企業が見つかないこともあるでしょう。自分の将来を真剣に考えた結果、転職しない方がいいという結論になることもあるはずです。そんなことは、今の会社のどの選択肢も分かっていいでしょう。転職しないという選択肢も立派な転職活動の結果です。前進していないように思いますが、将来を真剣に考えるいいきっかけになったはずです。一つの結論と求め、転職しない選択肢も考慮に入れておきましょう。転職活動の結果、今の会社のベストだと思えば、どの前選択も受け入れる。転職活動で注意したい30のポイント。まとめ。その1、転職アドバイザーや家族の支援などを借りて転職活動を進める。その2、既婚者の場合、転職活動はパートナーの同意を得てから始める。その3、転職の適正期は自分で決める。その4、経営状況に振り返り、自分の知識や技術のレベルを把握する。その5、転職活動は繁忙期を避ける。その6、転職における即戦力は今すぐ特定の仕事を間違え全て結果を出せるという意味で考える。その7、特にこだわりなければ仕事探しを優先する。その8、時間に余裕があれば OB、OD 項目の検討する。その9、職務契約書はパソコンソフトで作成する。その10、学歴が低くても長い実務経験を持ちにして転職活動をする。その11、転職構成が良くないと思い込んでいないか冷静に判断する。その12、媒体の特徴に合わせて効率よく求人情報を入手する。その13、実務経験や実績が不足しているなら人間性で勝負する。その14、転職アドバイザーには内部や見合わせできるだけ正直に事情を伝えておく。その15、転職アドバイザーの相性が悪ければ変更を検討する。その16、労働条件の確認は納得できるまできちんと確認する。その17、大きな事情がない限り転職はできるだけ同じ業界を選ぶ。その18、業種や業界が変われば年収は下がると考える。その19、現職データとアピールして面接官の心を動かす。その20、自営業からの転職でも転職者に職種に対する能力をアピールする。その21、求める人物像の中にいればきちんと問い合わせて確認する。その22、体調の悪化原因による退職は正直に伝える。その23、緊急の誘いがあっても誤った行動はせず総合的に判断した上で決断する。その14、短期でも入社者事実があれば全て職員に記載する。その15、やむを得ない事情なら転職回数は問題がないと考える。その16、有利不利は気にせず労働組合で果たした改善の実績などがあればアピールする。その17、年功制の具体的な支払いことは企業に確認する。その18、入社者が大相談の場合待ってもらえる目安は1ヶ月から2ヶ月程度と考える。その19、労働契約書は入社前から発出金で交わす。その30、転職活動の結果、今の会社のベストだと思えばどのような選択も受け入れる。